はい、ではガラテヤ書の3章を開いてください。今朝はですね、15節から29節までを、1節ずつ見ていきます。先週は3章の14節まで、見てきたんですね。でメッセージの題は立法の役割です。立法の役割です。思い出してください。ガラテヤの人たちは初めに福音を聞いたときは、信じたときは、本当に神の言葉を聞いてそれを信じてですね、それで、救われたんです。十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されました。で御霊を受けたんです。神の霊を受けたんです。で神の御霊を受けて、もう彼らは喜びに満たされたことでしょう。まあ、ペテロが言ってますけれども、第一の手紙の一章の8節で、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っていますということなんですね。ただ信じただけで祝福をこのようにして受けていました。ところが後から来た教師たちによって、あなた方はまだ不十分なのです、これこれを行って救いを達成しなさい、完成しなさいと、このようにしていろいろな規則を持っていき、その喜びがなくなっていったわけなんです。信仰によって始まったのだから、信仰によって生き続けなければいけないわけです。御霊によって始まったのだから、肉で完成させるのではなく、御霊のうちにとどまっていくことが必要であることを私たちは学んでいます。でパウロはそこで、信仰によって義と認められたアブラハムを話しています。この3章はこの話ですね。信仰によって義と認められたアブラハムです。で彼には約束が与えられていました。すべての異邦人があなたによって祝福を受けるということで、ユダヤ人でなくても信仰によってアブラハムの子供として約束を受け継ぎ、そして御霊も与えられたんだということなんですですか。でパウロは後半部分で信仰と立法との関係を話していきます。で前半でも話してたんですけれども、立法によっては全ての人が呪われる、呪いのもとに置かれているんだ、ね、信仰によって祝福されるんだということを話していましたけれどもですね、これを間違って受け止める人たちがいるわけなんです。信仰によって生きるっていうことが、なんか神の命令に従うことと、なんか正反対のように、だから受け止める、つまり信じるだけでいいんだったら立法関係ないでしょっていう、こういう話を聞いたことがあります。売春婦の人がイエス様を信じました。それで毎週日曜日熱心に通ってるんですけれども、全く生活は変わっていません。なぜか、日曜日が来ればそこで罪が許されますから、感謝なことですと。このようにして信じているということと神の命令に従っていることを相反すると、この考えているわけですね。で実は根っこは同じ考えですね。信仰だけじゃダメなんだ、立法も守り行ってそれで天国に行けるのだとですね、結局同じことを言ってるんですね。でもこれ大間違いなんですよですね。信じるだけでは不十分です。立法を守り行ってそれで神の国に行くことができる。だからここの関係ですね、信仰と立法との関係をパウロがここから解き明かしていくんです。どうですか皆さん、これ疑問を持ったことないですかね。私はもうずっと、そういう感じてますね。 よいつもいつもこのガラテヤ書3章などをですね見て確かめていってます。では15節をご覧ください。兄弟たちを人間の例で説明しましょう。人間の契約であっても一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。ということで人間の例で説明しようと、日常生活における契約を使って契約がいかに有効であるかということなんです。この契約は、まあ、ギリシャ語では遺言とも訳すことのできる、まあ、言葉なんですね。契約をしていく、また遺言変更したり無効にしたり付け加えることはないですね、ないですね。で16節ご覧ください。約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにといって多数を指すことなく一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことですと言ってますね。この人間の契約や遺言においてね、その条項が無効にされたり付け足されたりすることがないことを確認した上でですね、今度はアブラハムへの神の契約の中にある約束を教えていくんですよ。ですか？アブラハムがイサクを生贄として捧げようとした時に、その後ですね、主が約束を確認されました。こう言ってます。創世記の22章の18節で、あなた方の子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからであると、このあなたの子孫によってこう言ってるんです。でパオロはここの子孫は実は単数なんだとこう言っているわけですけれども、覚えてます？初めの時は 空を見なさいと、であなたの子孫はこのようになると、でだから星の数のようになるという約束もあるんですけれども、ここでは実は単数で、その単数はキリストなのだということなんですよ。でこれが大きな意味を持っています。アブラハムの一人の子孫によって全ての人が国々が祝福を受けるという約束はすでにですね、実はその創世記の3章の15節で女の子孫によって蛇の子孫の頭を打つという約束の中から始まっているんです。創世記の3章の15節で、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つということで、これがキリストの予言でですね、エヴァを惑わしアダムが罪を犯して神から離れてしまった、その人類を女の子孫によってそのサタンの仕業を打ち砕くという罪の贖いの約束なんですね。でこれがアブラハムの子孫キリストに受け継がれていっているんですよと、このように言っているわけなんです。で17節です。私の言おうとしていることはこうです。先に神によって選ばれた契約をその後430年、立ってできた立法が無効にし、その約束を破棄することはありませんですね。立法ですね、出エジプト記の12章の40節で、イスラエルの民がエジプトにいた期間が430年だって書いてあるんですよ。でアブラハムに対する契約はエジプトに下ろうとしているヤコブに対して継続して与えられていたわけですよね。ですからアブラハムへの約束は有効でですよ。でその後に立法によって取り消されることはない、無効にされることはないということです。でここまで分かります？つながりましたですか？例えば私たちこの契約2年更新ですけどもですね、途中で何かこうやってきて変えられることないでしょ。何かこう何か与えられてね、変えられること、それそういう話ですよ。で17節、 私の言おうとしていることはこうです。先に神によって選ばれ結ばれた契約を、あ、これ読んだね、ごめんなさい、今間違えた、今原稿違うところに読みました。ユダヤ主義者ですね、彼らはアブラハムへの約束は後から来た、まあ、立法にとって変わったと考えたわけですよですね。でユダヤ教の教えが立法を守り行うことに集中しているわけなんですですか。でそれはありえない、約束があって、でそれがモーセに立法が与えられた時にも有効なわけなんですですか。で立法が与えられた時のことを思い起こすと、注意深く見ると立法によって義と認められるというために立法が与えられたのではないことが分かるんですね。シナイ山で与えられて、でその時はすでに、いいですか、エジプトから贖い出された後なんです。神によって救われた後なんですですか。でその後で立法が与えられていて、実会の始まりが10回ですね、出エジプト記の20章の2節で、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である、そしてあなたが私の、他の神々があってはならないと続くわけであって、この掟によって救われるわけではないんですよ。もう救われたんですよ。だから立法が与えられても人々は信仰によって生きていくに変わりないんです。信仰は生きた神との交わりです。人格を持って信頼していくことです。ヘブル書の11章を見れば、旧約の時代の生徒たちが出てきます。で彼らが信仰によって生きたことが明かしされているんです。立法を受け取り、人々に立法を与えたモーセ自身は、立法じゃなくて信仰によって生きていったんです。だから私たちが信仰を持って救われた後で、自分の行いによって救いを達成するっていうことがいかに間違ってるかが分かるかと思うんですね。で相続がもし立法によるなら、それはもはやそれは約束によるのではありません。しかし神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのですと、でこうあります。相続がもし立法によるならですね、先ほど言ったようにこの約束というのは遺言とも訳すことができるんですね。これ相続ですね。相続が立法によるならば、だから後から来た立法によるならば、こうしなさい、ああしなさいっていう立法によったら、もうもはや約束じゃないと。こう約束したのにね、こうしたらはこうなるよっていうね、条件付きになっちゃうでしょ。でしかし神は約束を通しても恵みとして相続を与えておられるんだと。でルターのガラテア書の仲介書に良い例えがあったのでご紹介します。裕福な人が一人の子を自分の息子として養子縁組にしたと。時が来たらその子は全ての財産の相続者になります。で何年かしてから老人になったその人が養子にしている息子に自分の扶養を頼みます、ね、でその扶養を行っていくんですが、息子はそうしたら息子ですね、自分がお父さんの世話をしたからその相続を受け継ぐ資格があるのだと言えるでしょうか。違いますね。違うでしょ。うん。これは神のアブラハムへの約束は立法の行いによって受け継げるんだって言ってる人の間違いなんですよ。信仰によって義とみなされて約束が自分のものとなった後に、後になってきた立法にとって変わるのではないわけなんですね。だからここで相続の恵みという言葉をパウロは言ってるんです。父が子に相続させるときにその関係があるから 相続させるんであって恵みなんですよ。相続って恵みでしょ、
何も自分も働いてないのにさ、お父さんの子供だっていう理由だけで
相続するわけですから恵みなんです。自分に働いて勝ち得たものではない、受けるに値しないものを受けているのです。では19節です。それでは律法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのですと。でここから律法の役割を、役目をパウロは論じます。律法が信仰にとって変わったのではなくて、付け加えられたんですね。それも何て言うかな、こう別途にあるわけですよ。で、から信この約束の中にこう中身を変えられたんじゃなくて別途にあるんですよ。で、アブラハムによって約束が与えられ、モーセによってイスラエルのために契約を結びましたけれども、アブラハムの約束は有効で、律法の役割は違反を示すと。違反を示す、ここですね。罪や悪を示し、自分の中身をあぶり出すだけのものなんです。そして神、自分が神に逆らっていること、罪を犯していることを示すものなんです。そして約束を受け取ったこの子孫、すなわちキリストを信じる信仰に至らせるようにするためなんですよ。イエス様は言われましたね、私は裁くために世に来られたのではなくて救うために来たんだと。キリストは罪に定めるためではなくて、裁くためではなくて救うために来られたんですよね。アブラムの子孫としてこの方によって救いが来るわけですけれども、信じることによって救われるんですが、しばしば私たちっていうか人間は救いは必要としないと思うわけです。救いとしない、私殺人犯してないもん、盗みもしてないし、人様に迷惑をかけるようなことはしていませんと。で、自分は自分で救えると思って何とかして自分で生きようとしています。で、キリストを信じる必要はないということです。そこでイエス様がですね、来られた時に律法を捨てるどころかですか、成就するために来たってイエス様言われたんですよ。律法、当時律法学者やパリサイ派を教師としてユダヤ人は仰いでいたわけですが、こう言われました。イエス様が、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのですと。で、マタイの50章の20節に、私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと。でね、殺してはならないと人々は言います。しかし兄弟をバカというものは最高法院に引き渡されますと。会員してないっていうふうに言われますけれども、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのだということでね、自分にまだ正しさが残っていると思っている者たち、だ救いは必要ないと思っている者たちがイエス様の教えられる律法によって確かに神から切り離されて地獄に投げ込まれるのだということを悟ることができるわけです。ですね、でここに御使いたちを通して仲介者の手で定められたと書いてありますが、イスラエルの民がこの契約が与えられた時のことを思い出しましょう。主がモーセに対してこう言ったんですね。出エジプト記の19章の5節ですが、もし今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる、全世界は私のものだからと、こう言ったんです。でね、イスラエルのためにこうやって答えてるんです。 私たちは主の言われたことを全て行いますね。でそこで主がですね、天からシナイ山に降りてこられて、雷と稲妻、密雲、角笛の音が鳴り響き、主が火の中におられて、その中で十の戒めを与えられました。彼らはその光を目撃して、声に聞いてたじろいてですね、モーセに言うんです。あなたが私たちに語ってください。モーセにね、私たちは聞き従います。しかし神が私たちのお語りになりませんように。さもないと私たちは死んでしまいますと。だから主から直接聞くことはできない。恐ろしすぎて神に近づけないと。こう言った。だって自分がね、主の言われたことを聞き従いますと言った矢先にですよ。聞くことはできないと言い直したんです。でこれが律法のこうなんか働きなんですね。違反を示すんですよ。それで律法が与えられた経緯が、御使いを通して仲介者の手で定められたのですと、こう仲介者が必要になると。で、あのですね、この御使いって書いてますけども、シナイ山の上に主が天から降りてこられた時にですね、その火の中に御使いがいたということなんですね。御使いが神の栄光を携えて律法をモーセに与え、それからイスラエル人に伝えられたということなんですね。ステパノがね、サンヘドリン の指導者たちに、あなた方は御使いを通して律法を受けたのに、それを守らなかったのですと。でこう言って、距離があるこの御使いを通してという。だから20節で、仲介者は当事者が一人であればいりません。しかし、約束をお与えになった神は唯一の方ですということで、律法においては、神との間に御使いがいてですね、そしてモーセがいて、イスラエルに渡ったわけなんですけれどもですね、ここで神は唯一って言ってますね。神が約束をアブラハムに与えられた時は、そのままアブラハムに語られてます。神がで、アブラハムは直接神からその約束を受け取ってます。神ご自身が当事者で、仲介者はそこにいなかったっていう意味ですね。だから律法の場合は約束を示、違反を示して人と神を引き離し、仲介者を必要とするんですが、約束の時は必要とせず、信仰を持って受け止めていくことができるわけです。でこれね、私たちの生活にも当てはまるんですよ。信仰生活に、他人任せにできないということです。他の人が祈ってくれるから大丈夫とね。で他の人が聖書を読んでるから、その解説聞いてれば大丈夫。でも主ご自身に信仰によって直接日々近づかなければいけないわけなんですね。では21節、それでは律法は神の約束に反するのでしょうか。決してそんなことはありません。もし命を与えることのできる律法が与えられたのであれば、義は確かに律法によるものだったでしょうとありますが、神の約束が祝福を与えるのに、それに反して律法は違反を示すのだったらば、律法は神の約束に反することになるのではないかと、こう思っちゃいますよね。でもそんなことないと。でこう大事な議論で、問題はですね、律法そのものじゃないんですよ。そうではなくて、もし律法を完全に守りを行えば、命を与えることはできる、義と認められることは可能であるとですね、いうことなんですね。レビ記の18章の5節、律法の掟を行う人はその掟によって生きることができるわけですね。けれども、まあ、ローマ人の手紙の7章を見るとよくこれ分かるんですけれども、7章の12節から13節で、ですから律法は聖なるものです、また戒めも聖なるものであり、正しく良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありませんですね。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりましたと。律法そのものは良いもので、神の良さですね、清さ、正しさが現れている、掲示されているんですよ。けれどもその神の良さ、清さ、正しさが律法によって鏡のように私たちに映し出されて、それでですね、罪が罪として見えてくるようになるわけなんです。 だから22節に、しかし聖書は全てのものを罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに全てに与え、信じる人たちに与えられるためでしたと聖書はこう言ってますね。でこれローマのね、ローマ書の3章を見るといいんですよね。旧約聖書の中にいかに全ての人が罪の下にいるかと、罪の下に閉じ込められているかっていうのが分かる。義人はいない、一人もいないとかですね、全ての人は迷い出た、善を行う人はいない、誰もいないと。でこのように、全てのものを罪の人に閉じ込めたということを聖書は言ってるんですね。でもその命ではなくて罪によって死に定められることを教えている律法がどうして信仰に対立することになるのか、それはならないのか、間違った、逆ですね、対立しないんです。なんでかっていうと、約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためだと。つまり十字架につけられたキリストが確かに律法の要求である死を満たすことによって、イエス・キリストの、ね、死を信じる信仰によってアブラハムの約束が与えられるようにするため。今分かりました、皆さん分かりましたですね。その罪、その律法の要求は死になさいなんですですね。でそれをキリストの死が満たしてくださったということを信じることができるように導いてくれるわけなんです、律法が。だから23節からの話になるんですけれども、信仰が現れる前、私たちは律法の下で監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていましたということです。でここで言ってる信仰が現れる前というのは、このキリストの十字架で復活の以前という意味です。だから約束に対する、だからキリストが現れるということを信じる信仰が現れる前ですね、は律法の下に監視されていると、保護監督の中にいるみたいな感じですね。こう物事をまだわきまえていない幼子がこう保護監督の中にいるということですね。これ分かりますよね、皆さんね、でそこでイスラエルの国民生活についてですよ、細かいところまで規定定めてるじゃないですか、ね、立法を読むとものすごい細かい、ね、それでそうやって生きていくってことです。でもう一つは閉じ込められてたっていうんですね、まあ、牢屋みたいに。だからなんでかって言ったら、立法によってまるで救いようのない罪人だということを分からせて、で罪の支配の中に、牢屋の中に入れられるようになっているんだということなんですね。このイスラエルの歴史がそうでしょ、この神の律法に違反してですね、そしてもうメシアを、キリストを待ち望むしか望みはないというようになってるの、この律法というシステムそのものが。興味深いことをですね、このキリスト者の2世以降の方とお話しするって、の救いの証とか悩みを聞くと、まあ、そうした話が出てくるんですね。クリスチャン家庭で育った人、手を挙げてください。 Anybody who has grown up in a Christian home? はい、他の人いないよ。おお、すごい、一世ばっかりですね。でですね、はい、で、まあ、結構出てくるのはこのね、神の命令を守るときに、聞くときに、主に愛されたからこの方に従いたいと思って本当は命令を守るはずなんですが、幼い時ですね、この命令を破ると地獄に行ってしまうかもしれないという、まあ恐れがあってそれで守っていったと、まあその恐れとの、地獄に行っちゃうんじゃないかというものとの、まあ、身近な存在なんですね。チャックもね、映画館に行って白雪姫を見たら、地獄に行っちゃうかもしれないから、次の週の日曜日にまた救われましたってね、そういう証じゃないや、体験、話をしてましたが、 私の場合はですね、ああそうなんだと、なんか地獄に行ってしまうって恐れじゃないけど、もうね地獄の中にいるみたいな感じですね、私の場合だとね。あ、もう終わりだって、あ、もうダメで、そこから信じたので、そういう悩みはないんですが、心が信仰によって御霊によって新たにされないままでね、神の言葉を守ろうとするとそうなっていっちゃうんですよね。その監督のもとから実今度は信仰が与えられていくというようになっていく必要があるわけですね。24節、こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためで、この養育係というのがこの保護監督をしているような意味合いで、ローマの社会の中で主人の子供を学校まで送り迎えする奴隷なんですね。で、律法は私たちをそうやってイエス・キリストのところまで導く働きをしているんだということなんですよ。で、イスラエルの人たちは、まあ、律法に違反したときね、罪を犯したときに動物を携えるじゃないですか。で、罪の生贄、罪のために生贄を持ってくる、で頭に手を置いてですね、でそれから祭司がその喉を引き裂いて、こう血を流してそれを、入れて器に入れて、で祭壇に振りかけてですね、そして肉は、その祭壇の上で焼くわけですね。この生贄を見ながらですね、イスラエルたちはそれによって罪が完全に許されたっていう、そのそういう確信はないんだけど、でもやがて来られる罪を取り除く方がいるんだとですね、そういう、こう期待が出てくるわけですよ。必要が出てくるんです。そのように律法は意図してるんです。だからイエス様が来た時に、私は律法と預言書を成就するために来たと言われますし、ナザレの街道ではイザヤ書を開いて、今が恵みの時ですと、こうイエス様が言われて、これは実現したんだというんですね。なぜかしたら、律法の目的がキリストによって実現してるから、恵みが今成就した、実現したとこう言ってんですね。でメシアをとしてイエスを受け入れ信じると、でその信仰が義と認められるわけなんです。だから25節、しかし信仰が現れたので私たちはもはや養育係のもとにはいないわけなんですね。イエスをキリストを信じて受け入れるという信仰が現れて、養育係のもとにはもういないんです。しかし私たちはですね、信仰を持ってもですね、まだ罪の性質がこの中にあるので、肉があるので、負い目を感じるので、再び養育係のもとに移りたいって願っちゃうんですよ。いろいろな規則があれば、その方が逆に安心なんです。で、実は信仰の方が自分自身の罪と戦わなければならないこと、戦わなきゃならないんですよ。規則は規則を守ってればそれでいいんです。か1年の間に、そうですね、礼拝に、51週あるんでしたっけ、1年ってですね、じゃあ30週来てくださいと、ね、そしたらもう天国行きは確実ですと、20週だったら 80% ぐらいですと、そしたらみんなね、できるよ、すいませんでも信仰はありのままの自分が神の前に出ないといけない。ごまかしが効かないんですね。罪が罪としてあらわになっちゃう。だからね、冒頭でね、信じてるから罪を犯しても大丈夫だっていうのはね、じゃない、逆なんですよ。信じているから罪が罪として明らかにされて、キリストの十字架だけだと、キリストにあって生きなければいけないということを思わされるんですね。だから律法にできないことが御霊によって、信仰によって私たちはできるようになっていくわけなんです。でもね、負い目があるのね、あ、なんかちゃんとできてないなっていうの、だから律法の行いによってなんかやっていきたいなって、こういうね、あがらなければいけないって思ってしまうから、異端が忍び込むんですよ、それ利用して。 自分たちの方に引き寄せようと忍び寄ってくる恐れとか在籍感を使って縛りつけようとするわけなんです。26節です。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。これがね、前回先週学んだ箇所に入っていくんですが、立法のもとにいた時は養育係の中にいる子供のようなんですけれども、信仰に入るとイエス、キリストイエスにあって神の子供。この子供という時にその幼い子ではなくて、さっきも少しルターのガラテア書のあそこを紹介しましたが、もう相続をすることのできるその基準に達した大人っていうかね、そういう息子なわけですよ。でキリストを信じそのこの方に従い、その愛の関係に入っている人は神の国の相続の約束を得て、その豊かさを信仰によって前もって味わっています。でね、立法の中に生きていると自分がどれだけ正しく生きているのか、で神に認められるのかっていうのはいつも心の中心になってるんです。信仰によってはすでに義と認められてるんですから、神の恵みの豊かさを味わうことができるわけなんですね。で27節、キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを来たので、来たのっていう言葉が、来たっていう言葉が、放蕩息子が父から上着があてがわれたように、父のものを受け継ぐための上着なんですね。これがキリストがにあってこの神の国を豊かに受け継ぐ恵みを示しているわけなんですね。でバプテスマがね、それを示してるんです。キリストの死につき十字架につけられ、共に葬られよみがえられたと、キリストに結ばれたものなんだということですね。で28節で、ユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由人もなく男と女もありません、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです、と。これが大きいんですよ。ユダヤ人になれば神の国を受け継ぐことができるというのがユダヤ教で教えられていて、ユダヤ主義者はだからイエスを信じるだけではなくてユダヤ教徒になりなさいと教えたんですね、異邦人に。しかしギリシャ人でもそのまんま信仰によって神の国に受け継ぐ、神の国を受け継ぐのだということなんですよ。でユダヤ人とギリシャ人の差別はないと同じように、今度はどの身分の人もですね、奴隷も自由人もなく男と女もなく、全てキリストにあるもの、神の子供となっているのだということですね。これはパウロは対抗してるんです。ユダヤ教の祈りの中に、私はギリシャ人でもなく奴隷でもなく女でもないことを感謝しますと、それを逆にこう全部否定していくんですね。ユダヤ人もギリシャ人もですね、そして自由人も奴隷も男も女もですね、キリストイエスキリストにあって一つなので、等しくですね、神の国の祝宴に招かれていて、この恵みの中でイエス様と食事をすることができるようになっているんです。天に入れば全ての人がどんな背景の人も同じように神とキリストを賛美してるんです。ですね。あなた方がキリストのものであれば、29節、アブラハムの子孫であり約束による相続人なのですと。これが3章のまとめですね。キリストのものであれば、これ特に異邦人に言ってるんですよ。アブラハムの子孫であり約束による相続人なのだと。あなた方はギリシャ人のままでですね、異邦人のままでアブラハムの子孫であり約束による相続人なんだという恵みに預かっているんです。 ですね。どうか戦ってください。何と戦う、何を戦う、その自分の罪を償おうとして、この規則とか行いとかですね、で何かをすることでこうなんか自分を満たそうですね、そういうことをすることとかですね、こう人々の中、何でもいいですよ、ね、それから解放されましょうというか解放されてるんですが、戻らないようにしてくださいですね。そのままで愛され選ばれ神の子供となりですね、そして受け継ぐことができているんです。信仰によって救われたのだから、信仰によって生きてください。最後まで信仰によって守っていってください。信仰をですね、かっこいいこと言う人から惑わしを受けないでください。いろんな知識を持って、またはこうできている姿を見て、ガラテヤ書のですね人を見たら多分、あ、すごいこの教会って逆にかっこいいなって思うと思います。コリントやばい教会でしょう。でもパウロは挨拶してるんですよ。あなた方は恵みによってと祝福されてるって。ガラテヤ書その挨拶ないねえ。恵みによって神の国を受け継ぐようになったんです。で次回このね、次回4章の始まりはこの相続についてもっと詳しく話していきますので、おそらくは朝のメッセージもそれになると思います、ですね。じっくりと見ていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなた様が素晴らしいこのことを教えてくださいましたが、私たちが本当にいつも心の中で、この何て言うんでしょうか、偽りの教えが入ってきそうになります。しかしそうではないということをもう一度思い起こし、十字架のキリストに、イエス様に戻って、そして罪許されたものなんだということを忘れることなく、そのへりくだりの中で生きていくことができるようにどうか助けてください。そしてアブラハムの祝福をしっかりと受けて、その祝福によって人々に証を立てることができますよう、よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
最後に一曲賛美したい。